リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LAC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第23節のエバートン戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのはイタスさんとトリコレッツさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はマージーサイドダービーですね。明けましておめでとうございますって感じですね。
やっと始まりましたね。
やっと。いやー、なんか2年前ぐらいもなんかそんなのありましたね。だいぶ経ってから明けましておめでとうって
ありました、ありました。はい。
よくやるな。まあでも、今シーズンリーグ戦初勝利って感じですか
今年
ね。
ですね、はい。
あ、今年か。今シーズンってやばいね。いやー、前回勝ったのが、レスター戦、大晦日のやつでしたっけ？
なるほど。
そうですね。そうです
オン
ね。
ゴール2つで勝ったやつですよ
まあ、
ね。
それも、伏線でしたね。
まあ、だいぶ、今シーズン何度もここがターニングポイントだっていうところを外してきてるんで、っていうところですけどね。まあ、ちょっと、今度こそはっていう勝利になってほしいなっていう感じですね。この試合が。
いや、そうですね。でもなんかこの試合は、なんかマジでターニングポイントになるんじゃないかという気しましたね。
ですよね。
なんか
そ
いい
れ
こと
は、
ばっかり起きたので。
ですよね。まあ、まず、メンバー的に、そんな感じですかね。まあ、ちょっと、チアゴが怪我してしまったのは、痛いですけど、ベンチを見ると、ジョタ、フィルミーノ、ファンダイクがいると。
いや、まあ、それがかなりでかいですよね、すでに。
これは、大きいですね。待望の。
まあ、やっとまともになってきた感じがありますね。
まあ一方さっき、触れましたけど、チアゴが怪我してしまったので、どれくらいでしたっけ？
数週間以上。
数週間か。
まあ、1ヶ月ぐらいですかね。
まあ、それは痛いですけど、この試合はだから、あれですね、ファビーニョとヘンダーソンがスタメンで出ていて、バイチェティッチがインサイドハーフで出てるんですよね、この試合は。
そうですね。左インサイドがバジェチチって感じでしたね。
そこでやったのってありましたっけ、今まで。
少なくともトップチームではないんじゃないですか？
試合中でもあんまなさそうですよね。
ないと思いますね。
っていうところでしたけど。まあでも、結論から言うとかなり良かったと思うので。まあそのチアゴ不在を埋めてくれるといいなってとこですよね。
そうですね。やっぱりその、チアゴの良さ。まあこれ、バイチェティッチにも通じるところではあるんですけど、チアゴの良さって、なんていうか、相手のベクトルを折れるところというか、まあ周りがすごくよく見えていて、で、空いてるスペース、ボールのアングルとかを全部感じた上で、その、相手の逆をつけるプレーができるところだと思うんですけど、まあ、バイチェティッチもすごくポジショニングの感覚いいですし、周りも見えてる選手なので、その辺でターンでかわすとかすごい上手かったですよね、この試合は。
うまかったっすね。まあ、18歳にちょっと期待しすぎるのもあれですけど、ほんと楽しみな 感じですね、今後が。
そうですね、
まあ、前は、サラー、ガクポ、ヌネスっていうところでしたね。
結局、ヌニェス、あ、ガクポセンターでヌニェス左にするんですね。
そうっすね。
前の試合
この
何だっ
辺
たんだろう
も、
と思い
そうっ
まし
す
たね。
ね。前回、その辺話してましたけど。まあ、これも結果的に良かったんですかね。
そうですね。そう思います。なんでしょうね。ある意味で、昔のリバプールっぽいというか、まあ、両ウィング、リバプールってその433、433って言いますけど、まあ、4312に近いというか、ウィングが2トップで、トップ下、ストライカーのポジションがトップ下みたいな形が多いですけど、まあ、この試合もそうっぽかったですし、まあ、ヌニエスも、ガクポも、どっちも比較的やりやすそうだったかなっていう感じしましたね。
そうですね。 試合の方は、まあ、リバプールも入りはここ最近の中ではかなり良かった印象でしたけど、どうですか？
うん。まあ、やはり気合は入ってましたね。
スタジアムの雰囲気も良かったですよね。
そうですね。そうですね。
そこなんですよね。
まあ、これはでもね、マーチーサイドダービーでホームだから、ここで気合が入らなかったら、逆に、やばいっすよね。
シティ戦勝った時もやっぱスタジアムの雰囲気すごかったですよね。
あれはほんとすごかったですね。
だからね、なんか、それが、毎試合やってくれるといいなって、極東から思いますけど。
ですね。本当に。それは本当に思いますね。
まあ、何なんでしょうね。この、まあ、結構、そこまで喜びまくってるわけじゃないんですけど、私は。
はい。
初戦降格圏のエバートンなんで、まあ、ホームだし勝ってもらわなきゃ困るっていうのは着実にやったとは思ってるものの、まあ、別にエバートも緩かったわけじゃなくて、結構前から激しくプレス来てて、まあ、ショーン・ダイシに監督が変わって、まあ、リバプールとしては結構怖い要素もあったんですけど、今日というか、この日は、なんかあれですね、プレスの回避がうまく全部いってた感じでしたね。まあ、相変わらず攻撃の形はそこまで深くはないんですけど、でもプレス回避がうまくいくことによって、まあ、得点シーンこの後出てきますけど、なんというか前進がうまくいって連鎖的にゴール前でフリーみたいな場面が作れてたのかなと思いましたね。
そうですね。なんかこの日、前進が全体的にうまくいったなぁと僕もすごい思ったんですけど、やっぱり、なんでしょうね。マティップが持ち上がるシーンっていうのがすごい多かったっすよね。で、多分なんかそれってエバートンのプレスの都合というか、もうちょっとあるかなと思ってて、エバートン4-1-4-1からまあ4-5-1ぐらいの形でプレスしてたんですけど、その特に両インサイドハーフ、ドゥクレとオナナかな、右ドゥクレ、左オナナかな、が結構前出てプレスするのを基本的に多分やりたかったんだと思うんですけど、その、まあ、ワントップに対してリバプールは2センターバックいるので、まあ、その時点でその場所が少し数的に有利なのと、あとこの試合ヘンダーソンが右インサイドでしたけど、まあ、ヘンダーソン割とサイドにも出たがったり、インサイドハーフの位置にいたりとか、それが結構、なんていうかファジーなポジションにいたので、多分左インサイドのオナナがちょっと迷ったんですよね。それで出るか出ないかみたいなところを、うーんってなってる時に、マティップがスルスルと持ち上がってくるっていう形が、結構それが継続的に何回も作れてたので、なんかその辺の向こうの守備の噛み合わせがすごく相性良くって、で、この日ヘンダーソン自身もすごくパフォーマンス良かったので、なんかその辺がうまく噛み合って、結構相手も最初もちろん頑張って出てきてたんですけど、そこからじゃあどうしようっていう形で、いろいろなものを相手に2択突きつけられて、で、マティップも持ち運べるし、みたいな感じで、結構うまくいきましたよね。
なるほ
そうですね。マーティプの持ち上がりは今までもありましたけど、まあ、その先がありましたよね、この試
ど。
合は。まあ、結局全員のコンディションなのかなっていう気はしてきますよね。一週間以上空いたので。
確かに。
なんかあれですよね。久しぶりになんかこう、試合間隔空いて、ちゃんとコンディションいい試合だったなって思いましたね。
確かに、そう、それですね。
なんか最近ね、試合間隔空いても先制される試合多かったので。
そうですね。
マティプはでもいきなり空振りしてて、ちょっと、おや
ああ、
おやっていう。
そうでしたね。
あれはだいぶ最初だったと思うんで。
そうですね。なんか、
ちょっと心配になりましたけどね。
そうですね。なんかカバーリングの感覚とか、だから守備の感じ自体は別に悪くなかったんですけど、なんかボールが足につかなかったですよね。
なんかああいうマティップのちょっと危ういシーンが最近多いなって。
そうですね。前の試合も結構初歩的なミスしてましたからね。
そうですよね、前回の試合も。
ちょっとそれは心配ですよね。なんか本当になんかなんて言うんでしょうね。なんか調子悪くても出ないようなミスなので。
そうそう。 そうなんですよね。
うん。なんかどうしちゃったんだろうっていう感じですね。
うん。なんか、心配事でもあるのかな、みたいな。そういう、なんか。
そうですね。もう、でもそれを
ちょっと気持ち的な、なんか。
うん。そう思っちゃうレベルですよね。
うん。まあ、そういうのもありましたけど、まあ、基本的にはリバプールが攻めていく時間が続いてたかなっていうとこですよね。試合展開としては。っていうところで、36分にエバートンのコーナーキック。で、これがポストに当たって危なかったんですけど、そっからのカウンターというところで、
うん、
これは素晴らしいゴールでしたね。
うん、久々に出ましたね、
うん。これぞリバプールっていう。
うん、まあ、ちょっとポストのは、あいやーと思いました。
そうですね。
やらかしたかと思いましたけど、本当にその後のね、プレーも込みで良かったですね。うん、まあ、運が良かった部分もあって。
あのボールの軌道はちょっと、あーと思いました。
本当に。
まあ、でもそっからでしたね。
まあ、なんか中にエバートが折り返したのが変にかかとに当たって、ヌニエスに入ったのかな。
うん、
で、出てきたコールマンを軽くかわして、もうそこからは、陸上大会が始まりましたね。
そうですね。
本当ですよね。真ん中はもう競争でしたよね。
いや、本当に。なんか、一時言われてって、マネが抜けて忘れてましたけど、ヌニエスも足早いんで、もう、すごい。なんか陸上部、リバプール FC 陸上部みたいな単語を久々に思い出しましたね。
でもあれ見ると、ガクポも早くないですかね、
いや、本当それなんですよね。そうそうそう。
そこで。ちょっとびっくりしましたね。
ピックフォードが変なポジションになっちゃったわけなんで。
ああ、うん、なるほど。
あれは確かに迷いますよね。なんか、見てる方も、うんうん、あれサラが触ったって思っちゃいましたもんね。
いやー、これは、いやー、めちゃくちゃガッツポーズしましたね。
まあ、しかもなんか最近良くなかったサラってのが、
確かに。
よかったんじゃないかな。
いや、結構らしいゴールでしたからね。あの、最後のフィニッシュも。
そうなんですよね。なんか、もうシュートとかじゃなくて、触れば入るみたいなのも、うん、まあ、リバプールっぽいですもんね。
結構難しそうですけどね、あれも。
まあ、そうなんですよね、うん。
そうですね。サラ自身もなんかタイミングちゃんと合ってたわけではないと思うので、
うん、
結構反応ね、なんか変に振っちゃったりすると意外と外しそうですよね、って。
いやー、あれだけ早く走りながら横から来るボールをあの枠に入れられるってすごいですね。改めて。
いやー、そう、ヌニエスもあんだけ走ってよくちゃんと真ん中に出したなってのは、思いましたね。
そうですよね。ヌニエス、左のウィング入って、なんかちょいちょいクロスとかも頑張ってあげようとしてたんですけど、なんか全然合ってなかったので、これ走ってる間すごい不安だったんですけど、いいクロス出ましたよね、結局。
いや、もう結局二人で行ってるわけですからね。すごいな。まあ、このハイライトで、ピンチから始まるハイライトはいいですね。これで36分にリバプール先制と、いや、もう先制点取られてないのがもう久々っていうか
、
もうそれだけでなんかすごい嬉しいですね。はい、それでまあ前半は 1-0 で折り返しですけど、前半は他に何かありましたっけ？
まあ試合は圧倒しつつもなかなか点が取れなかったんで、大丈夫かなって思ってましたけど、まあさっきの先制点が終わりの方に入ったんで、まあ良かったかなっていう印象と、まあみんな良かった部分は大きいかな。で、まあバイジェティッチ、まあ試合の終わりにも話すんでしょうけど、かなり良かったので、なんというか、まあつなぎかなりファジーだなっていう感じなんですけど、あのバレリーナのような写真が出てましたけど、あのフリックがこう何回もハマってたんで、まあ、なんていうか、 それ繋がるのって危うさもはらみながら何度も同じように繋いでたんで、うん。まあ、結果往来的に良かったかなという感じですね。
うん。うん。はい。で、後半。後半も、もうすぐですからね、ゴール。
うん。
48分だから、もうほんとすぐですね。
うん。
いやー、このゴールもすごいいいですね、うん。めちゃくちゃ。
いやー、まあ、こういうのがやりたいことですよね。
うん。
なんというか、複雑な組み立てがなくても、まあ、ないのがいいか悪いかは後にして、まあ、結局相手の、まあ、意表をつくというか、カウンターっぽい場面を自分たちで作ってるわけなので、まあ、ヘンドドロバのワンツー、結構なんでもないスローインからの流れだったと思うんですけど、うん。まあでもあれは、先制点取ったからこそエバートはもっと前に出なきゃいけなくてみたいなところの裏返しだったんで、あれですね、こう、先制点取られるとリバプールでどんどん落ちてっちゃうけど、先制点取れるとどんどんいい面が出てくるみたいな、部分を感じましたね。
そうですね。そういう側面は結構やっぱ強いですよね、リバプールは。
そうですね。とにかく、なんか自分たちが得意な場面に対するなんていうか、角度が鋭いというか、可能性がでかすぎるというか、バランスが悪いというか、うん、うまくいくとめっちゃいいけど、簡単にうまくいかなくなるっていう感じです
そう
ね。
ですね。これはロバートソンがめちゃめちゃ頑張りましたね。
そうですね。前半元競争したのに、後半も頑張ってくれましたね。
最近ロボいいっすよね。
そうですね。うん。割とその辛い時期一人気を吐いてた選手かなと。
まさにまさに。これもロバートソンからサラーでアーノルド。で、ガクポと。
うん。
待望のリバプールでの初ゴールですね。
いやー、来ましたね、ようやく。
来ましたね。いや、ここで来るのが熱いな。ダービーで。
そうですね、勢い乗れますよね。
ここまでも結構ね、苦しんでましたしね、ガクポは。
試合としてはまあまあやってますもんね。
そうですね。
7試合とかかな、多分。
まあでもチーム状況が良くないから、厳しいは厳しいですよね。
そうで
まあ、
す
そん
ね。
な中で取れたのが、やっぱでかいな。一発取ればっていうところはありましたからね。
なんだろう。お祈りとかルーティンが終わった後のほっとした表情が印象的でしたね、だいぶ。うん、嬉しそうだったし。実際そこからなんかもう、生まれ変わったように伸び伸びプレイしてましたよね。
これで2-0と。いや、だいぶ楽になりましたね。2点リードは。
そうですね。絶対複数リードしたいなと思ってたんで、いい後半の滑り出しでした。
確かに。その後は、70分にジョタが復帰。これはシティ戦以来だったんですね。さっきもちらっと出てた。
ああ、そっか。そこで怪我してワールドカップ出れないみたいになってましたもんね。
そうですね。
いやー、嬉しかったっすね、これは。
ジョータは嬉しいっすね。
まあ、ジョタいるとだいぶ変わりますからね。ジョタ自身もできることが多いし。
なんでしょうね。やっぱ何かが特別優れてるっていうタイプの選手じゃないんですけど、やっぱりアベレージ上げてくれるし、結構何でもできますよね、ジョータって。
まあ本当、今後に期待ですね。で、まああと交代でいくと、79分にはフィルミーノも出てきましたね。ボービーはいつ以来なんだろう。どれくらい出てなかったでしたっけ？
どうでしたっけね。
ワールドカップ明けは出てましたっけ？ 12 月とか。
いや、
記憶が
そうなんですよね。だからそれこそその辺記憶消してるから
そう。
あれなんですけど、なんか一瞬いた気もしますけど。 どうでしたかね、
でも全く出てないことはないっすよね。
確かそうだと思いますけど。
まあ、でも、セインツ戦が最後みたいですね、ワールドカップ。
あ、前の。
前の。うん。
そうでしたっけ、そうか。
で、なんか、ドバイでやった、リオン戦とミラン戦もちょろっと出てますけど。
はいはい、ああ。
その後に、その後に怪我しちゃった。
なるほど。じゃあまあ、だいぶ久々だったわけですね。
うん。
そっかそっか。
いない間もちゃんとだけはずっと歌ってましたね。
そう。確かに。
この試合もね、出る前に歌ってましたよね、
シーズン。はいはいはい。
そうね。
格別ですよね。ようやく、しっかり歌えるっていう。
1点目とか終わった後、ジョタの歌い始めて。
はいはいはい。
なんか、出せよっていう強い意志を感じました。
その気持ちはわかりますね。
うん。チャントの話で言うと、ちょっと時間進んじゃいますけど、一番最後にオリギのチャントも
言
って
ました。オリギ。
はい。
あれは笑いましたね。
そうだ。
ね、89分にコーナーキックだから、オリギの歌おうっていうの。
そうですね。いやー、素晴らしいですね。さすがですね。
いやー、つぼを掴んでますよね。そういうとこすごいですよね。
いやー、ほんとすごい。うん。まあそんな感じで、まあ最後、エリオットとケイタも出てますけど、まあ 2-0 で勝利という、まあ久々に快勝というか。
うん。うん、いやまあこれは完勝ですよね。押し切って、相手にほぼ何もさせずに終わったので。うん、
ですね。
うん。まあオリギのちゃんとしっかり、ロボがピックフォードを笑ったりとか、もうなんか。
ああ。そうだ、それもありましたね。
見どころ満載の一戦でしたね。
うん。
うん、いや、僕はロボが突き飛ばされた後にその笑ったじゃないですか。
うん。
あの笑顔めちゃめちゃ怖いなと思ってて。僕、あの顔が、アメリカンサイコっていう映画のポスターにめちゃめちゃ似てると思うんですよ。
アメリカンサイコ。
はい。ぜひ、知らない方今調べてもらえるといいと思うんですけど、まあ、ポスターいろいろあるんですけど、真っ白な中に血まみれの男が爆笑してるポスターがあるんですけど、この顔にすげえ似てると思うんですよね。
怖い。まあもともとね、ロボはサイコですからね。
うん。いや、びっくりしました、マジで。あのシーン見た瞬間に、うわー、アメリカンサイコだって、すごい思ったんですけど。ラジオで話そうと思って撮っときました、ここは。
なるほど。
いや、これググるとマジで怖いっすね、確かに。
うん。いや、でもバッチリこの顔してると思うんですよね。
うん、確かに、確かに。
確かに。今、見ました。
いや、でも、僕、お前も言ったかもしれないですけど、ロボはやっぱこういう一面を出してっていかなきゃいけない選手なんで、うん、それが出る余裕が出てよかったですね。
うんそうですね。前の、何でしたっけ、ブレントフォード戦かなんかでしたっけ、
うん、うん。
1-3 で負けた試合の時に、そのロバートソンがチームリーダーみたいな姿だったのを、伊達さんがあれじゃ良くないって言ってたのをなんか思い出しました。
いや、そうなんですよ。あれ自体はめっちゃいいシーンなんですけど、ロボの本業じゃないっていう。
こっちが本業。
そう、そこ。
こっちが本業もどうかと思いますけどね。
いやー、シミカスも久々に見ましたよ。
やっぱりなんかね、お祭りには出てこないといけないですもんね。
あの辺がね、キャラが出てますよね。うん、
なんか、それで言うと、ヌニエスの映像がたくさん面白いの出てましたね。乱闘騒ぎに駆けつける最後の一歩がスキップだったみたいなのとか。
へぇ、お見
せ。ヌニエスが。ウキウキで乱闘に突入してってる人がいるみたいな。あとなんかエバートの選手と握手するときにハンドサインで 2-0 ってやってたみたいな。
ピックフォードともちょっとやってましたよね。
ああ、はいはい。
試合中。アリソンも前半だったかな、あれ。
はいはい、はい。
なんか危険なタックルみたいなやつに、
はいはいはい、
怒らずに冷静で。褒められてましたよね。
そうですね。うん、林さんの解説、だいぶ良かったですけど。 アリソンのことも褒めてましたね。
うん。あれがいい例で、
うん、
最後のあれが悪い例と。
確かに、対比になってますね。
まあ、そういうシーンもありましたというとこですかね。
はい、
いやー、でもこれ勝ててよかったっすね。なんか。
そうですね。
まあ、それは勝つだろうっていう。
言いつつも、うん、めっちゃ大事な勝ちでしたね。うん、
いやー、もしこれ負けてたらって思うとちょっと。
いやー、もう引き分けでも、ね、やばかった。
引き分けでも。
はい。
うん、
いやうん。なんかノルマなんですけど、達成するとだいぶメンタル的にもブーストかかるっていうか。
うん。
いい勝利でしたね。
いい勝利ですね。まあ、ほんとこれをきっかけにしたいですね。
はい。うん、
じゃあ、
うん、
マンオブザマッチを、もうなんか久々すぎて、勝ったらそうだったと思ってさっき。
はいはいはい。
うん、そうでしたね。僕も考えてなかったです。
勝ったんでね、マンオブザマッチ、はい、いきますかね。じゃあ、トリコさんからいいですか？
はい。素直にガクポーでいいと思います。
お
はい、まあ、ここまでの初ゴールもそうですし、ここまで苦しんできた、なんか、ご褒美が出たかなと思いますね。
うん、
まあ、もちろん、ゴールもそうですし、偽9番的な役割も、結構、いろいろやらされて大変そうだなと思ってましたけど、この試合ではやっぱりすごく効いてましたよね。
うん、
まあ、特に後半、1点リードされたエバートンが、まあ、結構前に出てくるようになってきたんですけど、まあ、そこから、そうすると逆に、インサイドハーフが前に出てアンカー周りが空くっていう状態になったので、まあ、そこにガクポが降りてきてボール受けて展開するみたいな新しい前進の形もできてましたし、それはやっぱりガクポがこれまでその2世9番の形で結構ボール受けるのやらされてたのが生きた形だったと思うので、そこは本当に、なんていうかこれまでやってきたことが本当に報われたというか、っていうところもありましたし、で、もちろん最後、ゴールもありましたし、素晴らしかったと思います。手放しで良かったと思いますね。
うん、うん。なるほど。じゃあ、伊達さん。
はい。僕はバイチッチですね。
お
う。うん。
はい。
うん。まあ、なんだ、ファン投票でも圧倒的でしたけど、まあ、なんか、前進するっていうところで言うと、バイチッチいなかったら成り立ってなかったのかなって思うので、でそれがうまくいかないと、まあ、0、1どころか0、100で本当にダメなリバプールになっちゃってた気がするので、かつ、まあ、なんていうんですかね、この絶対絶命のピンチに現れた新星という感じで、まだ18歳っていうのが本当にありえないっていうか、すごいことだし、
うん、
まあなんかスペインっていうと今ね、ガビ、ペドリが大話題、すごい話題ですけど、
うん、
まあそこに入ってくんじゃないかみたいな、期待感も込めて、ワクワクさせられるので、はい、バイチティッチにしたいですね。
なるほど。そうですね。こっから楽しみですね、本当に。じゃあ、僕は最初ガクポにしようと思ってたけど、トリコさんが言って、バイチティッチにしようかなと思ったら、イタスさんが言ったんで、サラーにしようかなって思います。まあやっぱ先制点のあのゴールは大きいですね。なんか最近のサラ結構外してた印象が多かったんで、なんかあれも外しそうな予感がちょっと頭をよぎったんですけど、ただしっかり決めてくれたんで、なんかこっからいけるんじゃないかなっていうのを期待したいですね。うん、
そうですね。やっぱ、エースって感じでしたよね。あの場面、ガクポが決めるより、サラーが決めた方が、申し訳ないですけど、なんか、エバートにダメージはでかかったかなって、思いますね。
いや、それ思いますね。やっぱ、サラーが決めると、勢いづくと思うんで、チームが。で、やっぱ、まあ当たり前ですけど、点取らないと勝てないですからね。
うん。
今年に入ってからのやつ、やっぱ点取れてないですからね。
そうなんですよね。
そういう意味でね、やっぱサラーの調子ってめちゃくちゃ結果に直結すると思うんで、試合結果に。 まあその辺も含めて今後に期待、先制点ありがとうっていうところで、さらにしたいなというところですね。あとは、さっきもちょろっと出てましたけど、ヘンダーソンも結構最近にしてはすごい良かったですよね。
うん。中盤での動きは良かったと思います。
うん、
まあ、相変わらず最後のキックがもったいないところありましたけど、まあ、うん、作ってるチャンスの数に比べれば気にしなくていいのかなっていうのはあるんで。
はいはい。
うん、前半、僕のメモだと23分ぐらいなんですけど、まあ22分の多分最初の方だったんですけど、ファビーニョにシュートを要求した、アンフィールドがシュートを要求したシーンがあったんですけど、うん、その直後に大体、同じくらいの距離でヘンダーソンが持ったんですけど、その時にはシュート言わなかったんですよね。まあ、もちろん、ヘンダーソンはね、右インサイドで、右サイドでボール持ったので、ちょっとシュート打ちにくいっていうのはあるけど、うーんと思いましたね。
まあ、体感が。
そうね、ファビーニはシティ戦の超有名なのがあるから、
はいはい、
期待感あるけど、確かにヘンドはそんなに、ああいうところで決めてる印象ないですね。
ヘンドも年に数回決めますけどね。すごいやつ。
うん、そうなんですよね。
この試合もね、一回なんだっけ、オフサイドであれになっちゃいましたけど、左足でネットだけは揺らしてしまいましたね。
ありましたね。笛が鳴ってたけど、うん、みたいな。あれでもいいシュートでしたよね。
うん、うまかったですよね、あれ。
いやー、あそこで使ってほしくない
ですね。そうですね。あれで年一終わっちゃうと嫌ですね。
うん。ですね。まあ、その辺、みんな調子がこっから上向いていくと、本当に楽しみになるけどな。
そうですね。まあ、帰ってきた人たちもいるんで、
うん。
うん、上向くと思うんだけどな。
そうですね。この試合は出なかったけど、ファンダイクも、
うん、
まあ、次とかから出んのかな。
ですね。
うん。
いやー、ダイク、ジョタ、フィルミーノ、この辺が、いると、だいぶ変わってきますね、チームが。
うん。
うん、そうですね。やっぱベンチとかターンオーバーの質含めて全然違うと思いますね。
うん。ですね。っていうところで次の試合が、ニューカッスル戦ですね。
うん。
うん。
これが本当のターニングポイントだと僕は思います。
ここね、大事ですね。
うん。うん、これは6ポインターなんで、本当に。
うん。
うん。
勝つと自力で4位まで勝ち点3差が見えるっていう。まあ、そこまでしてやっとかよって感じはあるんですけど。うん、まあでも、前よりは、だいぶ。
いや、うん。
近いし。
そうですね。
うん。ニューカッスルもね、最近の試合結果だけ見ると結構しょっぱいんで、調子落としてんのかなと思うんですけど、
うん、
なんとか、この勢いのまま倒したいです。
うん。うん。ですね。その次はもう CL 始まりますからね。
いやー。いやー。何なんだろうな。なんか。もっと余裕を持ってララーナを迎えてあげたいと同じ感じで、もっと余裕を持って、リバプール絶対許さないマンを迎えてあげたいんですけど、あんま贅沢言ってらんない感じですよね。
いやー、そうですね。久々に来ますね、リバプールに。
うん。いや、まあ全然全力で試合はしてほしいんですけど、どこまでできるのかなっていうのは、まだ疑いの目を持ってしまいますね。
ああ、でも、本当入荷する戦次第じゃないですかね。
そうですね。うん、そうそう。
雰囲気的には。
はい。
これ連勝していけたら、だいぶ、いい雰囲気で。
うん。
いけるけど、次、ちょっとダメだったら、ああ、なんかやっぱダメだったか、みたいな、なんか、今回もダメだった、みたいな。
うん。
そういう感じになっちゃうから、いや、もう本当大事っすね。
そうですね。で、まあ、
レアルの結果にも響きそう。
そうそうそうそう。レアルもなんかそんなにめちゃくちゃいいわけでもなさそうなので。
うん、
で、あと CL 全体で見ても、なんか、うん、まあ皆さんの感想をツイッターで見てるだけですけど、そこまでずば抜けてるチームがなさそうなので、
うん、
なんとかしちゃいたいですね、この一戦。 勢いで、うん。
ですね。本当ターニングポイントになりそうな。
うん。2試合。
試合ですね。うん。ターニングポイントというかもう、そのなんか今シーズンの結果を大きく左右するっていうか。
そうですね。うん、
いやー、大事な試合ですね。
カプル戦ね、勝っていけたらまたレアル戦はアンフィールドですしね。
うん。
また雰囲気もいいと思うんで。
ですね、ですね。
ここで3つ勝てたらもう、エバートン戦含めて3つ勝てたらもう、
うん。
これ本当の、本当ですよね。
本当の本当ですね。
うん。
これまた2年前みたいにこう、最新劇がこっから始まるみたいな。
うん。
期待したいですね。いやー、そんな大事な入荷する戦。ちょっと僕リアルタイムで見えないんですよね、この試合。
ああ、いや、まあ結構きついっすよね、2時半。
ちょ
っとね、日曜マラソンがあって。
ああ。
ちょっと、そういう時だけリアルタイムで見れないんですけど。
それは結果を見て走るんですかね。
いやー、もうね、遮断できないからどうせ。もう見ようかなって思ってますけどね。
マラソンにも影響しますね、その、リバプールの試合
結果。いやー、ほんと、そうっすね。いやー、もうほんと、みんなに応援託して。
うん。
いやー、気になるな、でも。
いや、勝ったらいいタイムが出そうですね。
そうですね。そうですね。もうぜひとも。うん。まあでも、本当楽しみですね。怪我人メンバーが戻ってきてるのはやっぱ、それが大きいと思うんで、
うん、
もう今度こそって感じですね。はい。じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。
では、今回は、2-0 で、完勝したエバートン戦マージーサイドダービーを振り返ってきました、皆さんの感想などもぜひハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。